おはようございます。
おはようございます。
太鼓芸能集団鼓動の弘前一馬と
平田祐希と
野中純平です。
はい、
さあ始まりました、はい、やっと始まりました。
やっと始まりましたね。
取り直し5回目ですから。
オープニングね、ちょっとツボに入ってしまって5回
僕の顔が面白いだのなんか言い出してもうずっと笑ってて、
よくないよ、
よくないよ、
よくない
ちゃんと言う
よ。さあということでですね、今回もこの3人でお送りいたします。
はい、
前回に引き続きまして、前回は、ワンスツアーはるかについて話しましたが、今回も2本立てということで、はい、今回もはるかについて話していきたいと思います。
はい、
さあということで、前回話したところがですね、まあ、稽古での雰囲気とか感じていることっていうところまで話したので、
はい、
次はですね、僕とヒロの、うん、なんかこうこの作品でのこう見せ場みたいな、うん、ところをちょっと話していけたらなと思うんですけど、うん、まずじゃあヒロから、はい、
そうですね、前回割とゆうきさんのこのストーリーだったり、うん、なんかこうどういう風に 見た後後味をこういう風に したいなとかっていうところを割と話していったと思うんですけど、はい、なんかそれを踏まえて僕も稽古していく中で割と僕はそのいろんな幸せの形、喜びの形がある中でのこの掴みに行くためのこの最初の一番深い部分っていうか、なんていうのかな、人間がこうちょっとこう立ち上がっていくための一回この助走となる下がる部分の幸せの掴み取りに行くシーン、なんて言ったらいいんですかね。だから必ずしも陽と陰の幸せがあったら、うんうん、陽だけが幸せじゃない、
うんうんうん、
とすると僕は陰の部分の、
うん、
を担うシーンが意外とあるんじゃないかなって勝手に思ってて、
うんうん、
それは笛でそれを表す部分がかなり多くて、うん、楽しい曲はみんなやっぱり声出して太鼓叩いてわーってなるエネルギーが生まれるんですけど、やっぱちょっとこうシーン的にはなんていうのかな、ちょっと暗いというか、陰の部分を作るってなったら別にそんなわーって叫んだり何か声を出すわけでもないんで、笛のその曲のメロディーの使い方、音の使い方だったり、そういうところが一番お客さんには、あ、今こういうシーンなのかなって思ってもらうには、思ってもらいやすい、
うんうんうん、
役回りが多いんで、そういう部分をちゃんと僕が届けていけるように笛で音でちゃんと伝えていけたらなと思ってますね、
うん、
見せ場はやっぱ笛で、
そうだね、
披露、
ね、
はい、今回特に
めっちゃいいよね、あのシーンというか、今日ゆうきさんにも言ったんだけどさ、
はい、
めっちゃ好き。
あそこいいっすよね。
もう聞けば聞くほどいい曲ね。
僕がお盆って言ってるところをね。
あ、そうですね、
うん、
結構感じ方を、それもお盆っていう感じ方のゆうきさんのイメージがあったり、
うん
う
ん、
違う人はなんかこう夕暮れ時の学校帰り遊んでて、うんうんうん、ね、帰んなきゃいけないけどでもなんかまだ遊びたいみたいな、うんうんうん、独特なこう感性で見てる人もいたりとか、鼓動内でもすでにイメージっていうのはそれぞれが持ってる中で音を出していくっていう面白さが結構この作品は出るなっていう思ったんで、お盆のシーンですね、
お盆のシーンですね、あれ僕前回大事なキーワード言うの忘れてたんですけど、
はい、
今回祝福っていうテーマ置いてるんです
。あ、そうですね、
一番言うの忘れてたんで、でその幸せとか祝福っていう捉え方は、まあ、さっき話してくれたみたいにいろんな形があって、はい、で日本のお盆っていうのは、まあ、なんか会えなくなった人たちが年に1回帰ってくるっていうんで、それもまたなんか祝福だよねみたいな、そういうシーンですね。でもその学校終わって夕方のみたいな、
はい、
そういう解釈もめっちゃ面白いね。
面白いですよね、では僕はもう笛を聞いてください。
はい、
見せ場は笛です。
はい、僕はですね、今回はあんまりこう ワンスツアーとかで、踊りという、こう、ジャンルというか、はしないんですけれども、今回は、そこをちょっと見ていただきたいなと。踊りの鬼太鼓のシーンがあるんですけれども、うん、そこをね、そこが一番見せ場というか、結構ね、やってると楽しくて、うん、
めっちゃ練習してくれてるもんね。夜稽古場に入ったら純平が鬼太鼓やってるっていうのをめっちゃ見る。
いやそ結構
あと本番前のアップの時間、
ね、本番前
の時間思ってたりしますもんね。そうそうそう、
今年のねちょっと作品は違いますけど、うん、あのルミナンスでもね
ヨーロッパ、
はい、ヨーロッパのツアーでも鬼太鼓のシーンがあって、まあ、そこからね、なんかこう鬼をやるっていうタイミングが結構あるんですけど、なんかそっからすごいハマるって言ったらあれですけど、うんうんうん、なんか回数を重ねるごとになんかこう自分の中の体のこのタイミングだったりとか、
はい、
この毎回違うお囃子というか、うん、音楽に音楽のこのテンポの違いだったりとか、あとは自分のその日の体調だったりとか、
うんうん、
それによってこの体の動き方とか間の取り方が変わってくるっていうのが、はい、なんか結構面白くて、このなんかヨーロッパツアーとかでもなんか、あ今日めっちゃ遅かったなみたいなあでも今日めっちゃ踊りやすかったなみたいな、そういう日々の変化みたいなのがすごい楽しんでできてて、それがまたね今回もツアーを通してできるっていうのがすごい楽しみではあります。
うん、はい、鬼太鼓ハマったんだね。
ハマりましたね。
今日昼休みにさ、うん、鬼太鼓練習する会みたいなやつだもんね。鼓動内の有志、
また別の鬼太鼓な、
公演とあれ別軸なんで、
全然違います。
めっちゃモチベ上がってるじゃん。ハマってんなって思
って。いや面白いんですよ結構。そこは結構 見ていただきたい場面ではありますね。はい、
これなんか見せ場っていうところで言ったら、うん、花がすごいこの間プロモーションでいい話してくれてて、うん、
はい、
なんかあの全員が自己紹介してるみたいな公演ですって言ってて、
おお
確かに
って僕も思って、
うん、
すごい
やるじゃん。
やるじゃん。
そんなこと言うんだ。
確かにそうですね。うん、
なんかあの全員にソロパートがあるというわけでもないんだけど、そうソロに限らずなんかそれぞれの個性と癖がにじみ出てるよね。
うん、なんかでも全体でやってる曲でもその個々がすごく目立つというか、顔見せみたいなのがちゃんとあるなって、うんうん、稽古してて思います。なんかこういろんなとこに 目がいくというか、こう、ね、センターだけみたいなじゃなくて、
うんうんうん
うん、ちゃんとこう
端々、確かにそうですね、うん、でっかいいろんな何十人でお囃子やってるみたいな、
う
ん、お囃子のなんかあの名人みたいな、
うん、
それぞれの味みたいのが出てるみたいなイメージできますね。
なるほどね、確かに。分かれ、
うん、
演出作ってる時のイメージはあのディズニーランドのパレードだったんです
よ。ああなるほどなるほど。
雰囲気はね全然違うけど、
うん、
見え方的にそうなるといいなっていう。
いやいいですよね、なんかそういう一人一人の個性が、
うん、
光った、ね、作品だと思います、
うん、
そこも楽しみにしていただければなと思います。
はい、
はいはい、じゃあ続いてなんですけれども、
はい、
僕とヒロのおすすめポイントみたいなのあります？
ありがとうね。僕がさこれ僕がさ進行すればよかったんだけどさ、
う
ん、
まあそう
です
ね、
僕が勝手にさ台本に書き、はい、追加してたからさそれ今順平に読ませてた。
いやいやいやいや、
おすすめポイント2人の、ね、
ここを見ていただく、まあ今は見せ場でしたけど、
はい、
なんかこう自分の中でここのシーン気に入ってるとか、まあ、はい、シーンだけじゃなくても演目だけじゃなくてもなんかこの作品を通してなんかここをおすすめしたいみたいなポイントがあったら。
結構やっぱなんていうんですか、鼓動の既存の曲と、
うん、
新曲っていう割合が結構同じぐらいじゃないですか。
そうだね、
今回かなり、
うん、
なんかだからこう正解が鼓動としてこの鼓動の既存の曲はやっぱり先輩方が築き上げてきた正解みたいなものが鼓動の中でもやっぱりあるわけじゃないですか、うん、ノリのグルーヴ感だったり、うんうん、 だそういう意味では新曲であるからこそ自分たちがこうするこうしたいっていうのを乗せられるっていうのが、うんうんうん、それぞれの解釈で、でも演出の大枠はこういう舞台だからそれの中ででもはみ出しすぎないっていう、そのなんかこう新曲のあり方みたいなのが今回かなり面白いと思いますね。やっぱり僕は1曲目の既存曲のもううわこれだよっていう鳥肌からどんどんこう現代の鼓動まで行ったり、そのある意味時代をこうずっと巡り巡って、でもこうだよねっていう鼓動である以上欠かせないものっていうのをちゃんと掴みに行きつつ新しい部分も見れるっていうのが今回かなり僕全体の流れっていうのは総じておすすめしたいなと。ここっていうより全ての流れは結構僕は意識して動いてるなっていうのは自分でもあるんで、
なるほどなるほど、
そこはおすすめしたいですね僕は。
なんか僕はすごくハッピーハッピーな作品っておっしゃってて、すごい今のねこの今までの話を聞いてるとものすごく明るくてわーっていうっていうイメージが結構先行すると思うんですけど、はい、まあもちろんねそれは主体にあるんですけれども、ちゃんとその僕が思う鼓動の所作というか、うんうんうん、転換部分とかそういう細かいディティールへのこだわりとか、なんかこう静と動みたいな、このめっちゃ静かなシーンとか止まってるだけでもこの絵になるみたいな、うん、そういう静けさみたいなところもすごく僕はこの作品あるなと思っていて、そこが結構そこをおすすめというかしたいですね、うん、はい。
なんだかんだ45周年記念館は出てるのかもしれないですね、
う
ん、
あ、そう
ですね。なんか今2人の話聞きながら、うん、なんか今回今年45周年作品としてなんていうかいくつかあると思うんですけど、
はい、
でそれでこの間までやってたワンスツアー2026はここ最近の鼓動の曲を集めてなんかベスト版的内容を、うんうん、でなおかつ鼓動の今の音が聞こえるみたいで、今回はなんていうかさっきヒロが言ってくれたみたいな、
はい、
これまでのものそして新しい今のそれこそ本当に今の声みたいな部分というのがコントラストがすごいはっきりしていて、そして12月公演はもうきっとコテコテの音という、
そうですね、
それぞれのなんか45周年感があるなというのを感じながら聞いていましたので皆さん全部見に来てい
や本当にね見に来ていただきたいですね。
45周年はやっぱいろんなことだけで、うん、をやる公演もほとんどですけど、
うん、
でもことだけじゃない他の方とのコラボもまだたくさんあるじゃないですか、
うんうんうん、
モノプリズムやったりとかもね、
そうですね、
うん、
だからそういういろんな一面を鼓動が見せられるっていうのは、うん、なんかこう強みでもあるし、
うん、
今までのその鼓動の培ってきたものがあるから今いろんなよりなんかこう理解がある中でコラボができるっていうのもまた新しい鼓動が見えていくっていう要素での一つだと思うので、
この後もね、
そうですね、
まだね、いろんなものがね、
いろんなものありますから楽しみですね。45周年、
はい、
真面目な話になったちょっとこんな話になる空気になると思わなかった わ。オープニングのあのゲラゲラ
全然撮れなかったから、オープニングさあだんだんとですね、はるかという作品は、ここ、うん、話はここまでにして、
うん、
だんだん浅草公演についてちょっと話していきたいなと思っております。
はい、
はい、このツアーの冒頭でもあります浅草公演ですが、 今年で14年目、
14年目ですね。で公演としては13回目、あのコロナ禍に1年だけね、
はい、
あの2020年にできなかったんですね。
うん、そうです、
ね、うん、で13回目ってことですね。今回
結構長いですよね。もう14年、
だって2013年、あの1回目の浅草公演2013年の伝説は僕その時確か記憶正しければ、はい、生配信かなんかしてたんですよ。
はいはいはい、
僕鹿児島で見てたもん。
へえ
いやーすごいっすね。
かなり勇気さんがそうですもんね。僕だって10歳、
10歳
ってことですもんね。今24、
そっか、はい、そうだね。
もうだから鼓動のこの字も実は知らなかったです、うん、僕。
あ、へー、
ただのサッカー少年でしたからね。
そうか、
小太りサッカー少年でしたからすごいな、
長いですね。
伝説やって神秘やってダダン若い夏の1回目、若い夏の2回目道行き、うん、で2020年中止したの挟んで浅草花劇場で歩み合って、
はい、
また公会堂に戻って焦燥命燃やして、うん、とこしえ、そして今年の春か。
はい、
おお、
何かこのラインナップ見ると面白いね。
そうですね、
いろんなことやってんだね。
ヒロは僕で何回目ぐらいなの？
これ僕が大きい舞台の初めて の、 あの公演が2022年の焦燥だったんです。
準、ね、メンバーだったもん。
準メンバーだったんです、うんうんうん、だからもうあの本当に右も左も分からず、うん、もう重心の上がった状態だったんですけどやっぱでもこうやって見ると、
うん、
自分がその中の歴史の中にいるっていうのがちゃんと分かるなと思って。出てないの2024年です。今年1回目ですね。
なるほどね。僕も初めては焦燥なんですよ。
あ、へー、
浅草、
そうなん
だ。浅草、そうだからなんかすごいこう焦燥は確かに思い入れがあるというか浅草ね。でそこで浅草のこの雰囲気というかなんかこうまた文教とかそう全然違うじゃないですか浅草の雰囲気って。
うーん、
なんかそれがすごい僕の中で気に入ったというかすごい好きで浅草の雰囲気がめちゃくちゃいいなと思います。
浅草のあの活気のある感じ、
あの活気のある感じ、
ね、浅草のあの朝の劇場入りするまでの位置とかも
いいね。
逆にそう活気がある、うん、準備してる段階、うんうんうん、みんなお店が、
うんうんうん、
これあの空気感もいいですよね。
実はね、あの兆しっていう曲あるじゃないですか、
はい、
あれ、まあ、曲としてのストーリーはまた別であるんですけど、はい、一番原点は浅草のお街の活気描いてるんですよ。
そうなんだ。
そういえば
それは初めて聞きましたね。
あの2019年の行きという公演やった時に、
はいはいはいはい、
そういうすごく明るくて元気な曲を作ってほしいっていうのを演出だった一郎さんから言われて、はいはい、で浅草公演のために作る曲なって思って作ったのが兆しだった。
へえ、なるほど、そこでつながるわけですね。
帰ってきますよ。
帰ってきますね。
感慨深いですね。
感慨深い。ゆうきさん自身は、うん、初めて浅草はいつ
行き、その時兆しの最初の時。そうそうそうそう、
ね、結構じゃあみんな回数的にはもう数 3、4回、うんうん、3回ぐらい来てるのか。
そうですね、
うん、楽しみですね。
楽しみですね。
なんかあの毎年ね、今年もそうだったんですけど、うん、門付け、浅草の門付けをする公演のね、あの春のツアーのタイミングで、まあ、門付けをねさせていただいてるんですけども、浅草の
いろんなお店にご挨拶行って、演奏して、
はい、もうその門付けをするタイミングでやっぱこうなんていうか、浅草の皆様がすごいこう応援してくださってるのが、うん、すごく目に見えて感じるというか直で感じれるんで、僕すごい門付けいいなと思っていて、
うん、まあ、いろんな事情あると思いますけど、でも、うん、浅草の人たちも浅草近辺の人たちの鼓動ファンの人たちも、
うん、
あ、この5月末ってことはもうちょいで門付け鼓動で来るなみたいな、そういう風になんか定着していってくれるといいなってすごい思いますね、ああいうイベントは。
ねえ、本当に でもなんか本当にそういうことができるのもなんかあの僕たちがどうもコトですって言っていきなりってできることではないから本当にこれまでなんか、うん、なんていうんですかずっとコトと向かい合ってくれている浅草の皆さんのおかげだなっていうのは本当に毎度毎度感じる、ね、
うん、本当ですね。
確かに。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回はですね浅草公演で、うん、あのキャストがですね、うん、特別キャストということで、うん、まあ、ツアーメンバープラス、うん、特別キャストをお迎えしての公演となるんですよね、うんうん、
ツアーが基本がね13人なんですよね、
はい、
なんですけど浅草はやっぱりね浅草にもゆかりのあるというか、はい、縁のある皆さんが、
はい、
あの三留智弘、
はい、
安倍芳恵、
はい、
米山瑞稀、
はい、
3名、
はい、
浅草公演限定で参加してもらってさらに賑やかに、そして重厚感のある内容でお届けできたらと思いますね。
かなり厚みが出ますよね。
そうです。内容はほぼ一緒なんですよ。あのツアーの内容と、
うん、
浅草の公演と、
はい、
でも人3人加わるだけで
かなり変わります
よ、
ね、
うん、まあ、
特に友廣さんとかね、はい、参加してもらうともうこの誰も話を聞いてないぐらいのうわーという空気の中に友廣さん来ることでどういう感じになるのかっていうのは楽しみですね。
楽しみですね、うん、
キュッとまたね
締まりますね、
うん、
でもそれをもうね暴発していくような13人の皆さんもいますからそこの拮抗というかせめぎ合いがね僕は出てないんで客席で見てるんで、ね、僕はそれがすごい楽しみですよ。
いや僕ら自身も、ね、楽しみですよすごく、うん、
本当ですね、
3名をお迎えしての。
あとちょっとあの欲張った話すると、うん、
はい、
あのツアーと浅草とほぼ同じ内容って言ったんですけど、
はい、
1曲だけ違うんですね。なので浅草公演を見てその後ツアーの公演を見てもちょっと新鮮なところもあったりとか、
はい、
というんでぜひね両方見ていただいて
2度おいしいですね、うん、ぜひその違いも楽しんでいただければなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございますなんかこうお二人は浅草に思い出とかありますか？思い出話というか。
思い出話は2個ぐらいありますね僕、
うん、
浅草自体には、
うん、
まず高校生の時に和太鼓部に入って衣装を買いに行きますってなった時が、うん、本当浅草公会堂のそばのお店で買うってなってて、その時にこれエピソード1の中に2つあるんですけど、うん、まず衣装を買いに行った。でその時に道をちょうどやってたんですよ、
うん、
あ2018年、
はい、それでオレンジ通り、
うん、
で公会堂の前の通りに古道道って書いてあった上りがこう出てるわけですよ、うんうん、それを僕はここがあ古道道なんだここはって思いながら歩いてたのをあの古道に入ってからあ古道道ねってなってようやく知るっていうあの伏線回収が古道に入って浅草に正装とかってああやって出してもらえるときに、うん、あこれかって初めてなって
古道に入って気づいたんだ。
そうなんですよ、古道道なんてあそこはって思ってたら俺の俺通りだったっていうそれがコードに入って分かったっていうエピソードがありますね。はい、僕はそうです。
いや僕はもうあのちょっとね公演の内容と関係なくて恐縮なんですけど、あのヒロと飲みに行った
あそうです、ね、
お店、
はい、
あれなんだっけ、うん、命燃やしての時ですか。
命燃やしての時です
に、なんか、うん、一緒にご飯食べ行こうっつって行って、で
なんかやたら奥行きのある、
うん、
あそうそうそう
お店だったんですよ。入ったらすげえ奥まで、うん、
あのカウンターがビューンみたいな、ね、
そうですそう
です、うんうん、ちょっとエピソード
で
記憶がやばい。
なんか浅草の皆さんと食事会があって、
うん、
結構時間通りに終わって、うん、まだなんかちょっと、
ね、
フラフラするかと思って、うん、ホテル出たら結城さんと会ったんですよ、
うん、
でこの辺あるかなって見てたらちょっとなんかいい感じのお店があったんで、うん、じゃあ入りましょう。
本当に何気なく入ったん
だ
ね。
本当何気なくですよね、うん、でそれ僕ら結構共通の、
うん、
あのバンドが好きなんですよ、
うん、
あの結城さんは布袋寅泰さんが好きで、うん、僕はもうその大元のボーイが好きでみたいな、
うん、
で浅草に、まあ、その まつわる名前の居酒屋があって、
うんうん、あそうだねそうだったね、は
い、そこにまず行こう、
そうだそうだそうだそうだ、
で2軒目行ってその奥行きのあるお店で、うん、もつ煮で2時間半ぐらいつまみにしてビール1杯か2杯だけ飲んでひたすら話して、でそこの店主の方が僕らの話を聞いてて、うん、ボーイが好きだから、うん、曲をかけてくれてもうその中で
太鼓の話じゃなかった
じゃないんですよ、
ボーイの話だった、
全く関係ないですよ
え今さボーイの話これこの曲ささすがにリンクしすぎじゃない
ほんとえこれマジっすかって聞いたらいや僕も好きなんでかけちゃいましたとか言って
ボーイの好きな店主の方のお店だった、
お店だったというエピソード
という思い出ですね。
はあ、なるほど、
めっちゃ長くなりましたけど、
まあ、僕は思い出というか、まあ、浅草にやったらこれ浅草に来たらまあこうするみたいなルーティーンがあるんですけど、はい、夜の中見世、まあ、夜というか7時ちょっとこう暗くなってもうほぼ暗明かりがつき始めたかなぐらいの中見世の通りをあの浅草キッドを聞きながら
立ってる
散歩するのもうめっちゃいいですよ。
浸ってるな。
いや想像以上に浅草。
いやそうですよ、ね、もうめっちゃいい。で浅草キッドっていう ねドラマをあのネットフリックスで見て、はい、そっからより浅草来たらもう浅草キッド聞いて。あのホッピー通りとかね、あの、うんうんうん、浅草内を散策するっていうのがめっちゃ好きで、夜の浅草いいんですよ。
いいですね。
あの
い
いね、店が閉まってのあのねと、
うんうんうん、
浅草寺のあの、うん、通りもめっちゃいいよね。うん、
いいですね。
落ち着いた通り。
落ち着いたと、あそこめっちゃ好きです。その観光みたいな感じになっちゃってますけど。思い出というかまあ、うん、浅草来たらまあ一回はやるなっていうのがありますね。
僕もトライしてみるわ。
いやいややってください。
やってみます。
一気にもうわーってなります。
わーってなるんすか。ざっくりしてる。わーってなる。
心がなんかこうなります。さあということで長かったですけれどもだんだんとエンディングのお時間に、
はい
参りたいと思います。2本立てでお送りしてきました。
はい、
はるか会ということで何かありますか。言い残したこと。
喋りすぎちゃった。見に来てください。
それにつきますね。
はい、
はい、もうそれです。
じゃあいつものお願いします。
はい、引き続きハートビートラジオでは皆様のメッセージお待ちしております。ぜひメッセージフォームからどしどしご投稿ください。
はい、ということで皆様次回の配信も
お楽しみに。